説教 CD ナンバー278、本日のメッセージは保証と題して、2014年2月15日にもたれました礼拝説教です。話し城間正達。
今日の説教は、保証ということで、説教いたします。保証というのは受け合うこと。私たちがよく、病院に入院した場合、保証人が必要であります。そしてまた、銀行からお金を借りるときにも保証人が必要であります。罪の負債を支払うときに、罪の負債の保証人は誰でしょうか。その保証人はたった一人、人間であるイエス・キリスト以外はございません。イエス・キリストは人類の身代わり、保証人であります。世の初めに天父と御子との間で交わされた契約、どういった契約だったでしょうか。憐れみの契約、永遠の契約であります。彼らは御手を握り合い、もし人類がサタンの詭弁に打ち負かされるなら、キリストが彼らの身代わり、保証となられるという厳粛な約束を交わされました。神様の永遠の目的は何でしょうか。神は事物の特定の状況を生じさせることはなさらなかったが、そのような状況が存在するであろうことを知っておられた。世の初めから捕らえられた子羊、世の初めから殺された子羊、永遠の目的のうちに一つの捧げ物が用意された。イエスはご自分の生命を身代金として提供し、死の宣告をご自身に引き受けたいと天父に嘆願なさった。アダムとエヴァが罪を犯したならば、私がこの身代わりとなると、イエス様は天父に嘆願なさいました。主が純潔と幸福と栄光に満ちた天の宮廷を去られたのは、失われた一匹の羊、罪とがによって堕落した一つの世界を救うためであったって。キリストは二重の代表者であります。キリストは人に対する神の代表者でもありました。そして神に対する人の代表者でもあります。彼は人の身代わり、保証人としてこの世に来られた。それゆえ彼は悔い改めて神に立ち返る全ての人を十分に救うことができます。キリストは私たちの身代わりであると同時に保証人となることを約束しておられて、どんな人でもおろそかになさらない。主は人類が永遠の滅びに陥ろうとしているのを見るに忍びず、人類のために死に至るまでご自分の魂を注ぎ出されたのである。主は自己を自ら救うことができないことを認めた全ての魂に憐れみと同情を寄せられるのである。この自分からは何一つできないと認めた人に、イエス様はこの 憐れみと同情を寄せられるとあります。イエス様はこの救いの計画に対して自分から自発的犠牲を提供されました。そしてイエスは自主的に自由意志を持って喜んでこの保証人となられたのであります。保証人としての資格はどんな資格が必要なんでしょうか。支払い能力があり、資産や財産を持ち、その人に代わって返済能力が十分にあること。よく債権者、債務者とかそういったことがありますけれども、支払い能力がある人が保証人となるのであります。天使たちはキリストの前に比例をした。彼らは自分たちの生命を捧げたいと申し出た。罪はあまりにも大きいので、イエスは天使の生命では負債を払うことができないから自分が死んで多くの人を救うのだと仰せになった。キリストの命だけが人類の身代わり金として天父に認められるのである。イエスはご自分の生命を身代金として提供し、死の宣告をご自分に引き受けたいと天父に嘆願なさった。天使の生命ではこの保証人となることはできないというんですね。イエス様のみである、ってイエス様の生命のみである。ってよく今生命保険に入る人がいます。この生命保険に入ったら死ぬ人は受け取ることはできませんよね。死んだ人でこの生命保険を受け取るという話聞いたことあります？それはない。ここにあなたの生命保険証書がある。これはあなたの死後、誰が他の人が受け取る生命保険証書ではない。それはあなたに神の生命、まさに永遠の生命に相当する生命を保証する証書である。なんと素晴らしい生命保険であろうか。なんという希望であろうか。その人が死んだら永遠の命というこの保証されるという、その本人に対しての保証が払われるというんですね。罪を身代わり、彼の罪のために苦しみを受けた。私の生命保険証書、永遠の命を与えて、この者を死の有罪宣告から執行猶予にしました。これは私の愛する子である。ってこの私たちがキリストを信じてどういった保証をもらうのでしょうか。新しい天と新しい地、そしてキリストの義の衣、永遠の生命がキリストを信じる信仰によって無償で与えられるという。イエスの神聖人生が身代わり保証となる資格であります。神であり人であられる方の犠牲のみが人類を救うのであります。ご自身の死によって死の力を持っている者を滅ぼすためにまとわれた人生において死なれ、人の身代わり保証人となるために神聖の上に人生を切られた。彼は神としてこのことを行うことができなかったが、人として来られることによって死ぬことがおできになったと、というんですね。神聖と人生がお持ちになる方、これが保証人の資格であります。キリストの墓で父があなたを呼んでおられます、 強い天使の声が聞かれたとき、救い主はご自身のうちにある生命によってよみがえって出てこられた。私が命を捨てるのはそれを再び得るためである。私はそれを捨てる力があり、またそれを受ける力もある。ヨハネ 10-17-18。 私はよみがえりであり命であると言っております。すべての被造物は神の御心と力によって生きている。彼らは神に依存し、その生命を受ける。最高のセラフから最も卑しい生物に至るまで、すべてのものは生命の源である神から力を補充される。神と一つであられるお方だけが、私は命を捨てる力があり、またそれを受ける力があるということがおできになった。キリストはその神性のうちに死の縄目を断ち切る力を持っておられた。ですからキリストの神性というのは私たちの永遠の生命の保証でもあります。キリストが神であったということは、神性というのはもともと死ななかったとあります。それはキリストが父の栄光によって死人の中からよみがえされた。ローマ書 6-4。 力に憐れみに富む神は私たちを愛してくださった。その大きな愛をもって罪禍に死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのである。イエス・キリストにあって共によみがえらせ、共に天上で座につかしてくださった。エペソ 2-4-5。 この父があなたを呼んでおられますと力強い天使の声が聞こえて、イエス様はよみがえってまいりました。しかしイエス様には神性という力、勝利する打ち勝つ力がございました。保証人としての資格はキリストと、神様父と同等な立場であり、同等な権威を持っているお方であります。そしてキリストは神性と人性を所有されたお方、ご自分の命を捨てることも再び受ける力を持っているお方が資格であります。そして神の愛をよく知っているお方が資格であります。律法の要求から自由であられる方はでもあります。ですから人間も天使も神も罪人を救うために死ぬことができなかった。イエス・キリストのみが死ぬことができたのであります。この私たちは日々聖書の御言葉を学んでいます。最後の時代にどのような神の御言葉が私たちの保証となるのでしょうか。御言葉の保証、イエスが交渉外の初めにバブテスマの呼ばれからまずバブテスマを受けになりました。すると開かれた天から一つの声が下って、これは私の愛する子、私の心にかなうものである、マタイ 3-17 という天からの父の声が聞こえた。キリストがバブテスマのためヨハネのところに来たとき、サタンは見物人の中にいた。彼は神の声を聞いた。これは私の愛する子、私の心にかなうものであると宣言するのを聞いた。天が開けて御子に語りかける神の声を聞いたとき、彼には弔いの鐘の音に聞こえた。サタンにとっては弔いの鐘の音に聞こえたとあります。キリストを誘惑して勝てるか、 それとも破れるかにかかっていたことをサタンは知っていた。サタンは非常な勢いによって救いの計画を失敗しようといろいろ策を練っていました。これは私の愛する子、私の心にかなうものであるとの天の声はまだサタンの耳に鳴り響いている。しかし彼はキリストにこの証を信じさせまいと決心していた。神のこの御言葉はキリストにとってご自分の聖なる使命についての保証であった。各時代の希望上巻の127ページ。ヨルダン川でイエスに、これは私の愛する子、私の心にかなうものであると言われた言葉は全人類を含んでいる。神は我々の代表者としてイエスに語られた。どんな罪や欠点を持っていても我々は無価値なものとしてすつらえることはない。神は愛する御子によって私たちを受け入れてくださった。エペソ 1-6。 キリストの上に下った栄光は我々に対する神の愛の保証でもあります。開かれた門から救い主の頭上に差した光が試みに抵抗するために助けを祈るとき、我々の上に差すのである。イエスは語られた。御声が信じている一人々に向かって、これは私の愛する子、私の心にかなうものであると言われるのである。各時代希望上巻の118ページ。キリストに与えられた確証は、悔い改め信じ服従する神のすべての子らに愛する御子のうちに受け入れられるという確証を与える。救済の計画における人類の身代わり保証としてキリストは、これは私の愛する子、私の心にかなうものである。御言葉は天父の承認したことを証拠づけていた。開かれた天と聖霊の鳩の効果は、人をサタンの支配から救出するため、天父の力と地上におられる御子の力が結合するという保証であり、キリストの努力は神がお受け入れになったという保証でもあったというんですね。この変貌の山で、弟子たちが、3名イエス様と共に行って祈っていました。その時に輝く雲が彼らを覆い、そして雲の中から声がした。これは私の愛する子、私の心にかなうものである。交渉外の初めにイエスがバプテスマを受けられた時に神の御声が聞こえ、それは山上の変貌の時に再び聞こえた。今交渉外の終わりに、それはもっと大勢の人々によって特殊な事情のもとに三度聞かれたと。交渉外の初めに聞かれました。そして変貌の山でも、これは私の愛する子という天から父の声が聞こえました。そして最後にこの十字架につける、直前にも神の声が聞こえた。三度聞こえたというんですね。父を皆が崇められますように、すると天から声があった。私はすでに栄光を表した。そしてさらにそれを表すであろう。ヨハネ 12-28-30。 イエスは答えて言われた。この声があったのは私のためでなく、あなた方のためである。あなた方は私の愛する子、私の心にかなうものであるという天来の声は、あらゆる苦難に際してイエスを支えるのに十分だった。この御言葉は、私たちが最後の七つの災害、この日曜休業令が立っての 苦難に際しての御言葉の保証でもあります。私たちが苦難を受けている時に天からその御声も聞かれなければなりません。イエス様は、人としての保証人でありました。またイエス様は苦しみもだえてますます切に祈られた。そしてその血の汗の滴れのように血に落ちたゲッセマネの園であります。人となられたキリスト、キリストが自らおとりになった人生は見せかけのものではなかった。彼は人生を取られ人生を生きたのである。キリストの生涯は完全な人間性を表している。彼の人生はあなたが到達し得るもの、なのである。彼は弱さを取られた。彼は肉となられたばかりでなく罪の肉の様とされたのである。彼の神性はその魂の苦悩、肉体の苦痛を和らげるために使われなかったと。言葉は肉体となり私たちのうちに宿った。ヨハネ 1-14。 神は唯一であり、神と人との間の中保者もただ一人であって、それは人なるキリストイエスである。テモテ第 1-2-5。 御子は肉によればダビデの子孫から生まれた。ローマ 1-3。 我々人間が血と肉と共に預かっているので、イエスもまた同様にそれらを備えておられた。ヘブル 2-14。 イエス様は確かに肉体を取られて私たちと同じ人間でありました。イエスは人類が4000年にわたる罪によって弱くなっていた時に人生を衰えになったのである。アダムのすべての子らと同じように、イエスは遺伝という大法則の作用の結果をお受けになった。各時代の希望上巻の35ページ。従ってイエスの持っておられた肉体は私たちの持っている肉体と全く同じであった。それでは私たちと同じ肉体の弱さを持っておられたキリストは罪は犯されましたか？彼は罪は犯されなかったが、すべての事柄について私たちと同じように試練に遭われたのである。ヘブル 4-15。 キリストは堕落した状態の人生をおとりになっても、その罪には少しも預かれなかった。我々はキリストの人生の完全な無罪性について少しの懸念も持ってはならない。罪の傾向を持った人ではなかった。罪を犯して堕落する可能性はあったが、彼のうちには一瞬たりとも悪の傾向はなかった。キリストは我々と同じようにすべての点で誘惑を受けた。なおも罪がなかったというのは、彼が神であったからなのか。神であったから罪を犯さなかったんですか？キリストの人生は真っ白で罪がなかった。これは永遠の奥義でもある。キリストはその肉の生活の時には激しい叫びと涙を持ってご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げて、そしてその深い信仰のゆえに聞き入れたのである。彼は御子であられたにもかかわらず、さまざまな苦しみによって従順を学び、そして全き者とされたので、彼に従順であるすべての人に対して永遠の救いの源となり、神によってメルキゼデクに等しい大祭司と唱えられたのである。ヘブル 5-7-10。イエス様が持っていた信仰はどんな信仰だったでしょうか？イエスの信仰とありますね、黙示録に。 自分からは何一つできない。ヨハネ5の30。人にはそれはできないが、神には何でもできないことはないという信仰を持っていました。そして天父に信仰と信頼を置いて勝利なさったのであります。人としてキリストは人生と神性を結合する天台の電流によってご自分の人生が充電されるまで神の御座に嘆願された。世の人々に命を与えるためにイエスは絶え間ない交わりを通して神から命を受けられた。イエスの経験が我々の経験となるのである。各時代の希望中間の101ページ。イエスの経験が我々の経験である。キリストは私たちと同じ堕落した性質をおとりになってサタンを打ち破られた。彼は神の天来の力、聖霊に頼って人間性で勝った。これは全ての人の特権である。人として神の律法に服従なさった。私たちと同じ服従であった。人として彼は人類の身代わり、そして保証となられた。人としてキリストは天に昇って行かれた。人として我々の取りなしをするために彼は生きて死聖所で取りなしておられます。キリストの受肉は奥義であります。神聖と人生の結合はいよいよ隠されていた奥義。キリストの中に神聖と人生がこの混じっているのは、それは私たちはわからないっていうんですね。そしてその神聖というのは自分の利益のために神の力を用いなかった。私たちと同じ信仰と服従の模範のためにそうなさいました。試みのあらのでは人類の運命がかけられていた。その時キリストは勝利者となられた。今誘惑者は最後の恐るべき戦いのためにやってきていた。このためにサタンはキリストの3年の交渉外の間準備してきた。サタンは全てをかけていた。もしここで失敗すれば支配の望みは失われるのである。この世の王国はついにキリストのものとなり、彼自身を敗北して追い出されるのである。各時代の希望は下巻の178ページ。じゃあサタンはどのようにしてイエス様を贖いの計画を失敗させるように仕向けたんでしょうか。残虐な暴徒たちに救い主を虐待させたのはサタンであった。できればイエスのうちに復讐心を起こさせるか、あるいはイエスがご自分の釈放のために奇跡を行われるように仕向けることによって救いの計画を破壊することがサタンの目的であった。イエスの人間生活に一つでも欠点があれば、あるいはイエスの人生が恐るべき試練に一度でも耐えられなかったら、神の子羊は不完全な備え物となり、人類の贖いは失敗したのである。各時代の希望下巻の246ページ。このサタンはこの十字架にかかっている群衆を通してイエス様をあざけり、罵り、苦痛を与えました。そしてイエス様が復讐心を起こさせるのを狙っていました。そしてもう一つはキリストの神性を使わそうとした。アラノの試みで、もしあなたが神の子であるならこれらの石をパンになるように命じてごらんなさい、もしあなたが神の子であるなら下へ飛び降りてごらんなさいと宣言した。もしあなたが神の子であるならばというの、イエス様の信仰を動揺させようとしました。 神殿を打ち壊して三日のうちに建てる者よ、もし神の子なら自分を救え、そして十字架から降りてこい。サタンはアラノでキリストに同じ言葉を用いて、もしあなたが神の子であるならと言った。祭司長たち、長老たち、律法学者たちは長老して他人を救ったが自分自身を救うことはできない、あれがイスラエルの王なのだ、今十字架から降りてみよう、そうしたら信じようと言いました。いかにしてイエス様のうちにある神聖を使わそうとしたのであります。ご自分の利益、ご自分のために奇跡は行われなかった、神の力は使わなかった、人に与えられる方法と異なる方法で与えられたのでないということが証明されなければ彼は我々の完全な模範ではないです。人々がキリストに浴びせることができる限りのあらゆる嘲笑、悪口、人生のまま耐え忍ぶことがキリストの使命の一部でありました。サタンはキリストがこと追われるというのを聞くのに非常に苦しみました。そしていかにしてイエス様を十字架から引きずり落とすのがサタンの目的でありました。その神聖、神の力が表され、救済の計画が失敗することに帰することを望んだ。キリストの最大の危険はご自分の神の力に耐えられることであります。私たち人間が罪を犯すと同様に、イエス様はご自分の神の力に耐えられるのが非常な危険でありました。そしてサタンは、このイエスの命を奪おうと必死になりました。幾度もこの殺されようとしていたが逃げました。そして救われるものが少ないとほのめかした。あなたが十字架にかかっても救われる人が少ないんだよと言って落胆させようとしました。そして十字架にかかってこと終われり勝利なさった時に、サタンの刃は今度は一人でも多くの人々を滅ぼすことにかかっていました。アザゼルのヤギの罪を背負って荒野に行きますよね。その時に自分の罪をいかにして軽くするのがサタンの目的であったって。多くの人を滅ぼすのがサタンの目的でありました。そしてこの天父と御子の愛は計り知れない愛でございます。ある晴れた日、青空の下で太陽がさんさんと降り注いでいた。私はそこで息子の死を見た。その時突然私の脳裏にアブラハムがイサクを殺そうとしてナイフを振り上げる場面が浮かんだ。その時は一瞬でありました。私の脳裏にこのなぜか知らないけどもアブラハムがイサクを殺す場面が浮かびました。そしてその後天父が御子の犠牲に対する苦痛を体験しました。計り知れない苦痛であります。アブラハム、彼は罪のために天来の生贄を見せられた。彼は自分の経験を通して実例が与えられていた。あなたの子、あなたの愛する一人子イサクを連れて彼を犯罪として捧げなさいとの命令が彼に与えられた。彼は生贄の祭壇に約束の息子、彼の 望みの中心であった息子を置いた。そしてナイフを振り上げてイサクを殺そうとした。わらびに手をかけてはならない、また何もしてはならない。あなたの子、あなたの一人子さえ私のために惜しまないで、あなたが神を恐れるものであることを私は今知ったという天の声を彼は聞いた。この恐ろしい苦しみがアブラハムに負わされたのは、彼にキリストのこの犠牲という木を見させ、この世に対する神の愛、すなわちこの世を堕落から引き上げるために一人子を非常な屈辱的な死に渡されたほどの神の大いなる愛を認めさせるためであった。アブラハムは全面的に屈服することによって、彼は自分に与えられたキリストの幻を理解することができた。アブラハムは自分自身の苦難を通して救い主の犠牲の、使命を見ることができた。私も息子の死を通して苦難という暗雲の中で、この神様が共にいてくださる、慰めてくださる経験をいたしました。神は苦悩と屈辱の死に御子を渡された。神の御子の屈辱と魂の苦悩を見た天使たちは、イサクの場合のように介入することが許されなかった。もうそれでよいという声は聞かれなかった。堕落した人類を救うために栄光の王はご自分の生命をお捧げになった。神の無限の憐れみと愛の証拠として、これ以上の強力なものがあるだろうか。ご自身の御子さえ惜しまないで、私のすべてのもののために死に渡された方が、どうして御子のみならず万物も賜らないことがあろうか。ローマ書8:32。犠牲を中止させるいかなる声もかけられなかったって。神の愛する子、侮辱され、預けられ、拷問を受けられた。挙句の果ては十字架上で死ぬことを天父は許されたとあります。人類の上にあふれ出た天からの愛の流れは、天父の御心から出たものであります。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛したのであります。霊感に動かされた使徒ヨハネは、滅びゆく人類への天の父の愛の高さ、広さ、深さを眺めて、心はただありがたさと経験の念でいっぱいになり、その愛の偉大さ、優しさ、適当に表現する言葉を見出すことはできないで、私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことか、よく考えてみなさい。ヨハネ1:3。私たちは父なる神の愛をよく考えているでしょうか。一人子イエスをこの世に送って、贈られた神の子羊であります。あらゆる苦い水、苦しみ、悲しみはイエスの愛と混ぜ合わされ、清められた喜びとなるはずです。息子の死を通して天父と御子の愛を知り触れたことを私は感謝しています。父なる神は御子イエスキリストと共に十字架につけられた。ここに愛があるのです。罪の重荷、保証人として耐えたイエス・キリスト。イエスは肉体的な苦痛を経験されるばかりでなく、それとは比べ物にならないほどの精神的な苦痛を味われる。全世界の罪の重荷が彼の上にのしかかる。イエスの死の原因は、槍でつつかれたことでもなければ、十字架の苦痛でもなかった。死の瞬間にイエスが、我が神、 我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。大声で叫ばれたことと、その脇腹から血と水が流れ出たことは、イエスが心臓の破裂で亡くなられた。イエスの心臓は精神的な苦痛のために破裂したのである。彼はこの世の罪によって殺されたのであった。各時代の希望下巻の298ページ。すべてのものの上に神の御子を十字架につけた罪が置かれている。すべてのものに許しが豊かに差し出されている。望む者は誰でも神と和らぎ永遠の生命を継ぐことができるのであります。長い間すつられた石、罪の頭石、建物全体を支える石、巨大な重みに耐える石、太陽や霜や嵐に耐える石、いろんなテストにも耐える石であります。イエス・キリスト、見よ、私はシオンに一つの石を据えてもとへとした。これは試みを経た石、固く据えたたっとい炭の石である。ペテロ第一 2-6。 炭の頭石は不信仰な人にとってつまずきの石、妨げの岩でもあります。全世界の罪の重荷をその上に乗せても、その石はそれらの全部に持ちこたえるのである。彼らがその上に気づいても絶対に安全である。キリストは試みを得た石である。主により頼む者は皆絶対に安全である。また保証でもあります。あなた方はもはや自分自身のものではないのである。あなた方は代価を払って買い取られたのだ。コリント第一 6-19-20。 人間のために身の代金は支払ったのであります。さらに私たちが罪に死に義に生きるために、十字架にかかって私たちの罪をご自分の身に負われた。その傷によってあなた方は癒されたのである。ペトロ第一 2-24。 神の御子のたっと一という値をもって罪の負債保証金を支払いました。もし有限な人間が贖い得ないとしたら、罪は何であろうか。もし神の御が罪を消しうるとしたら、罪の呪いは何であろうか。キリストの十字架がすべての人間に対して罪の支払う報酬は死であるということを証ししています。生きよ、罪人よ生きよ、あなたの悔い改めは受け入れられた、身の代金は払われた。私自身には、私たちの主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものは断じてあってはならないと叫ぼうではありませんか。ガラテヤ 6-14。 このキリストのいさおしを今現在死聖所でイエス様は差し出しておられます。キリストの決定のない生涯服従とカルバリの十字架上の死、血を流すことには罪の許しがあり得ない。彼の捧げ物は完全であり、キリストは我々の中保者として彼の決定のない功績を天父に差し出して取り成しておられます。このようにしてイエスはさらに優れた契約の保証となられたのである。そこでまた彼は生きていて彼らのために取り成しておられるので、彼によって神に来る人々をいつも救うことができるのである。ヘブル 7-2-25。 このキリストの身代わりの死を無駄にしないようにしたいと思います。このしかし多くの者がキリストとバラバを十字架につけて、このバラバを許してほしいのか、キリストを許してほしいのかと言われたときに、多くの人々はバラバを 許しなさいと言いました。この地の責任は我々にかかってもよいと言われました。私たちはキリストの血を無駄にしないように、キリストの身代わりの死、この保証を大事にしたいと思います。それに感謝しています。天にいらっしゃる優しい神様、イエス様が私たちの罪のために十字架にかかったことを感謝いたします。私たちの身代わり保証人となられたことも感謝いたします。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881ファクシミリ 0980-56-2881 2881 E メールアドレス contact@smininsty.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.sr-mininsty.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。